ダンディーコムゾーです。はいはいはい、始まりました、ダンディーコムゾーですけれども、まずはこの今日はナンディこのコーナーから行ってみましょう。
はい、
今日は6月18日ですね。これは確実に去年もやりましたが、うん、別に二度やってもいいぐらいの大事件です、
うんうん、
1877年、うん、明治10年、
うん、
大森貝塚といえば
モース博士、
はいはいはい、
モースさん
すっかり有名になりましたからね。
あの後盛り上がらなかったですね。
モース熱がね、
その後これといった盛り上がりなかったですね。そう考えると
世の中で一切見ませんでしたね。モースという名前を、
モースという名前も全然聞かなかったですね。あ、でも散歩の達人に出れた。
あ、大森ですね、ですね、
大森出れたね。
あれ大森貝塚っていう貝塚はまだあるんだっけ。
あんじゃん、貝塚後、貝塚後という貝塚後
もあるんじゃない、
う
ん、
それなんかそこでやフェスみたいなやってんのかな今日。
どういうこと、貝塚貝を食べるとか。
モースフェスティバル的なさ、
貝を食べよう、
貝塚で貝を食べるっていうのいいかもね。やっぱり昔の人に思いを馳せて。
あ、そうだよね、
こうやって食べる昔ながらの食い方みたいなね。
貝塚で
貝を捨てちゃっていいわけでしょ、その貝塚に。
まあいいんでしょうね、
ゴミ箱ってこともね、貝塚って、
うん、まあ貝っていや、ゴミ箱ってことじゃ、ゴミ処理場というかね、
うん、
でも貝はいいでしょ、やっぱり貝ってそもそも別に俺らが食わなくたって捨てられるもんだからさ。
あ、そっか、貝、じゃあ魚の骨とかなんかゴミって書いて
ある。いやだからあれ微妙なんですよ。俺昔ね、うん、やっぱりね、
前、ね、
まあ、言ったかもしれないけど、昔、
う
ん、なんかそのさ、変なエコー、
うん、
変な間違ったエコーの女の子っているじゃない、
いますね、
よく、
うん、
もうエコーっていうもの自体が、まあ、ほぼもう8割間違ってると言ってもいいんじゃないかと思いますけども、はい、まあ、いるじゃないですか、
うん、
でまあ、番組でも言ったかもしれないけど、やっぱりその女の子が、俺がさくらんぼの種を吐き捨てたら、
う
ん、捨てるなと、
ゴミじゃねえかと。
そう、でもいや、これ種だろと俺は、ね、これゴミ箱に捨てたら桜はどうやって。
そうだよね、
今後繁殖、これ種を捨てるのは、
うん、
むしろ人間が外側の果肉を食っただけであって、うん、本来捨てられる、
う
ん、落っこちるものじゃない、
そういう行為があって自然が成り立ってるわけだからね。
むしろ食べられてどっか遠くに連れてかれて、うん、そこで踏んでまた出ることで、うん、そこで繁殖したりとかっていうのが種じゃない。でも確かにそれ
は
都会のね、下コンクリートでそのまま俺がじゃあ種捨てたからってそこで気がなることはないかもしれないけど、基本的には種は出すべきものじゃない。それをさ、ゴミ何捨てないでこっちにちゃんとみたいな。いや、種は俺絶対いいと思うんですよね。
種はまあそうだよね、だ
ブドウを食ったとしたって種なんか入ってると、うん、スイカでも水これペペペって外の庭でもどこでも、
まあ、
俺それは別にゴミを捨てる行為、あの、うん、空き缶捨てる行為とは全然違うと思うわけ。、
うん、あ、じゃあ全然知らないやつが魚も食ってて、うん、種をゆうひくん家に中にプッて入ったら、
それは全然意味違うじゃん。人ん家に入
って
人ん家に入ってきたらね、それ許し始めたらものすごいことになってくるでしょ。だから、いやいや、道路とか公園とかね、
はいはい、公園とかならいいよね、
うん、別に、うん、ただその子はそのこれはゴミであるからゴミ箱に捨てるなり持って帰るなりしなさいと、
種を持って帰ると
っていうね、要するにゴミとして扱いなさいと。
まあなるほどね。
でもこれね、難しいんですよ確かに。でも食べ物もそうなんですよ、
う
ん、
そうだね、
食べ物も、うん、でも俺基本的にナチュラルなものは、
うんうん、
別に捨てていいんじゃないかって気がするんだよね。
うん、まあ、そう
だね。どうなのか、これが例えばじゃあ豆が、ね、まあ、でも煮豆ですからもう煮てありますから、うん、その余ったと、
はいはい、
これを例えば公園で食ってて、
うん、
煮豆だけですよ、それを包んでる銀河部とかだとそれはダメですよ、うんうんうん、煮豆を捨てていいか公園 の野原に。
あ、まあなんとなくだけど、ね、捨て方とかによるんじゃない。
まあまあそれはそれ
うらーってとかさ、なんか、はい、それはここにねっていう、なんかそれって見栄えが全然違うよね。
それは確かに、うん、でもさ、庭目なんか捨てといたらさ、まあ、うん、虫なりさなんか食って、うん、またなんかそれが栄養にはなりそうじゃない。
まあそうだね。
でまあいろんな害があった、ハトが食べてハトの糞害があってとか、そういうこともあったりする
みたいな。カラスとかな、
まあね、
一概に難しいところだよね、そこら辺、ね、
難しいところであるんですけどね。だからそれを俺いつも考える。これがいいのか、
さくらんぼの種ならいいんじゃん、すごいちっちゃいもんね。
でほうれん草が弁当で残ったと、うん、これどうしますか。これ、いや別にゴミ箱に捨てりゃいいんだよ、だけど果たしてそれを じゃあ のっぱらに捨てるのはでも言ってみれば草じゃないですか、もともと茹でたとはいえね、はいはいはい、別に自然に帰っただけの話だと地面に、うん、じゃあものすごい厳密に見れば生態系的にね、はい、そこにあったほうれん草じゃない、はい、他から来たほうれん草だし茹でてあるからね
おかしいだろってこともなるかもしれない
なるかもしれないし、はいはい、別にそれは自然のものだからいいじゃんっていうなるかね、
なんだろうね、
まあやっぱ俺は捨て方だよねうれーって捨てないでなんか
ほうれん草うれーってこれはでも倫理的にね
なんかね
ちょっと穴掘って捨てるとかそういう
ね
穴掘って捨てる
ちょっとでもね
ちょっと穴掘って
穴掘って捨てるでもそうだよね穴掘って実際埋葬するわけじゃない、ね、いるなんか猫なんか死んだ日でそう考えるとじゃあ食べ終わった魚の骨だって穴掘って捨てりゃ、
ね、バクテリアがね
いいのかっていうところあるよね
処理してくれるんじゃねえかみたいなのもね
あ結構だ庭に穴掘って確か生ゴミとか確か捨ててた
昔ケイゾンチ
で今なんかそういうのさ買える る、ね、バケツじゃないけどさ
中にミミズが入ってるやつあるよ
わかんないミ
ミズが入ってる
中にミミズ入っててやっぱり生ゴミは全部そいつがミミズが食って糞になってこれ肥料になる
あるよそういうのにね、うん、
だからそこら辺のどこまでがそのなんかエコのさ
難しいとこですよね
そう
難しいんですよ
埋めちゃえば全部いいんだよ魚の骨もなる
よねいいんだ
よ全部
だからあれフジロックなんかでもさ分別ゴミやってますけど、うん、果たして割り箸とかが本当に別に割り箸で木じゃない言ったって、うんうんうん、果たして分別して捨てる必要があるのかそこら辺のね、うんうん、フジロックの山にそれ自然と普通に風化して、
うん、だって初めからあったものだから、ね、自然の中にね
自然の中にあったものを切ったものじゃない、うんうんうん別に落ち葉なりと同じことで、
ね、していけばね土に戻っちゃうっていうのね
じゃないかっていう気もするじゃないですか、うん、あれ結構リサイクルの問題は実は間違ったものもたくさんだよ ね
そうそうそう
そうみたい
ね、
う
ん、って言いますよね、ど
っそれを処理する方が CO2 使うとか
そうそうそうそう、いろんな、うん、
なるほど
まあまあじゃあ何ですか貝塚でじゃあ貝食いましょう今度
貝塚で貝を食おうと、うん、いうわけでねさてさて、う
ん、はい、
いや本日はあの、まあ、木曜ダンディといえば、うん人生相談なわけなんですけれどもね、
はいはい、
まあちょっとこの一連のね面白いつながりがありますんで、
はい、
ちょっとそれをまあご紹介させてもらおうかなと今日は。
なるほど。
まあいろんなメールが日々来るわけですよ。
はいはい
はい。例えば、うん、こんな方からも来てますね、
うん。
これ名前言わない方がいい感じですけれども、
お
はいどうも、うん。
はい。
文化祭で忙しく乗り遅れましたが大丈夫でしょうか。
うん、
何に乗り遅れたんでしょうね。うんサブジェクトには初体験メールと書いて
あります、ね、来てましたね、うん、初体験系、
ね元祖学生リスナーの、まあ、まるまるさん
もうわかるじゃん絶対ブログ書いてる子じゃないそれ
いやわかんないぞこれさまあ、その人かどうか分かりませんが、
うんうん、
この方最近学校でもエロキャラが定着
そうなの
そうなの
生徒会長らしいですよでも
あ生徒会長
エロい生徒会長
いやあいいじゃん
ナイス生徒会長、
うんね、で文化祭で、
うん、
の高野祭で着る寄せ書き T シャツっていうのがあるんですって、
うん、
そのこの会長の T シャツには、うんSEX とか、
うん、あのそんなこといいの女子高生でしょ
どうだろうこれ
T シャツにセックスって書いて寄せ書きで
生徒会長でしょ、
うんうん、
でセックスド変態
まあ
いやいいですね、
まあ、結局
で
もね結局はコムゾーリスナーか、
ねね童貞バンザーメンこんなこと書かれてねいいの
学校でそれ着るんじゃないので
文化祭の高野祭だからそのお祭りみたいな
でもその時でも着るわけでしょ学校で一応
だろうね、
うん、
そんなの許されんの
まあ、この
いやでもいいですな、ね、ちょっと
赤裸々な初体験が、
うん、
綴られてるメールとか
来たわけですか、
まあ、こういうの来てますし あとはまあね最近登場回数多いですかこのカオルさん、
はいはいはい
ね、なん
かガキニだという
ガキニの
名古屋の、
ねうん、メール読んでいてくれてとっても嬉しいですありがとうございます、
はいはいね、自分の初体験を告白した、
うんうん、そうですねそれと私は申し訳ありませんがガッキーには似てません
あ似てない
似てないの
すいませんとでもいつか写メでも送ろうとは思っていますよっていうメールが
あー、
まあ、
だって気持ちよくて泣いちゃう人でしょ、
うんうん、
気持ちよくてあそうだねよく覚えてるね
ガッキーには似てなかったと
ガッキーは似てないと、
うん
そうすると最近ね、うん、まあ皆さんご存知かどうかわかりませんがね、ガッキーのね、メールのあたりにね、なんか、サンドイッチのピクルスみたいにね、うん、ぴったりとくっついてね、メールが送られて
くる、
くるんです。まあ偶然なんでしょうけどね、
はい、
この方。
うん
ちょっとまあ、これ知ってんのかな、イエローマジックさん。
おー、もともと楽器を、
そうですね。
見つけたというか、
楽器と言い始めた。
楽器人の人がいたと言い始めた、和歌山から。
和歌山から。
ライブ、名古屋の
ライブ。ここね、ライブ来た人ね。うん。
ねえ、ちょっとこの方から、まあ、メール来てるんでね。
はい。
これちょっと、言ってみますか。
はい。
件名がですね。名古屋のカオルさんを唯一知っている和歌山のイエローマジックですと。
鼻つき方が。まあまあ確かに彼が言い始めたことだわね。
先日のダンディで紹介されたカオルさんの赤裸々な生態系はあまりにも衝撃的でした。
そうだね、知ってんだ
もん。知ってるからね、彼だけはね。
はあ、
が、残念ながらカオルさんの初体験のお相手は自分ではありません。
当たり前で。わかってる。
でも、入れたいです。
おい、なんだよ、ここ一体。何の場所だよ。
何これ。なんだこれ。
なんで、
もうこれ、慶三主催の出会い系になってきてんじゃん、これ。
ラブポイズン。
ラブポイズンになってきてんじゃん。
これでなんか、まあ、これ続くんですよ。
うん、
で、楽器入りのカオルさんとはどんな人物か、うん、お三人は気になっているでしょうから。
そうだね、本人は楽器人じゃないって言ってたけど、
自分が紹介したいと思います。
おうおうおう、
もうマネージャー気取りですよ、楽器の。楽器を一回り小さくしたカオルさん、一言で言うと、清楚
泣いちゃうんだけど、本当はね。
もう、
夜は泣いちゃうんだけど。
ペガストも、肉欲の嵐なんですけれども。
肉欲の嵐。
化粧、ヘアスタイル、服装、どれも派手なところは一切ありません。
なるほど。
年齢は22から25歳くらいかな。だけど、なんかもうちょっと上っぽいですよね、実際は。
まあ、一つまだつってるしね。
まあ、これはイエローマジックの魔法を使った想像ですから。
はいはい。何マジックだから魔法って無理やり。
そう、
なん
でも想像、想像でもない、想像でもない。本当に見た姿でしょ。
あ、そうかそうか。うん、あ、想像、じゃあ、年とかな。
あ、とあ、年だね。
で、ホーのライブ中もですね、カオルさん、派手に踊るというよりは、頭を上下に振り、軽くリズムを取って、本当にライブを楽しんで
よく見てたね、そんなとこまで。
僕は見てねえじゃん、
そんなカオルさんをずっと斜め後ろから見てました。渡辺ベイビーを見る回数の何倍も見てた気がする。
まあ、向こうおばさんだからね。渡辺ベイビーは。まあ、おばさん見るより
は。まあ、ね、まあ、清楚な楽器をと。ね、そんなね、でもイエローマジックは結構もう釘付けだったわけですよ。
おうおうおう、カオルさん、なるほど。
そんな清楚なカオルさんがなぜあのような赤裸々な告白をしたのかとか、
はい、
初体験のね、
うん、
それはコムゾを愛するがゆえに問いかけに答えたんだろうと思います。
あ、決してそんな本当は見たな人ではないだと、もう、はい、コムゾが好きだから、
こん
な無理してもなんとか書いてくれたんだと。
その割にはだいぶ明るげな顔文字がいっぱい入ってましたけどね、カオルさんもね、うん、そのカオルさんのメールの内容のね、うん、でも激怒した状態、
うん、
まあ、チンコですね、
はい、
でかぶりっこちゃん、
うん、
まあ、チンコですね、
うん、
この辺の表現をしてたじゃないですか、
うん、
カオルさんが、
うん、
この表現はレディコミから来てるのかなと
分析してる。
マジックがもう、
もう、もう、イエローマジック、本当にライブ一回で、とことん楽しむね。
いつまで楽しんだよね。余韻引きずりすぎじゃん
よ。やっぱ、和歌山から名古屋まで行ったから、もう。
やっぱね、もう、元あともう完璧取ってるんだよ、
これ。完璧取ってるね。
もう、それどころかですね、もうイエローマジック。もうあの配信をね、
うん、
も
う
本当にドキドキして来てた
ん
だ
って
。カオルさん知ってるだけにね。
興奮が収まらず、うん、何度もリピートして聞きながら、
うん、
僕の激怒したムケッコちゃんを左手で慰めています。
もう、
なんじゃこれ、
ホフディランのライブ関係ないよね、完璧に。
ね、
完璧にこれ、ホフディランがライブの感想を募集してる方のサイトに送ったら絶対カット。絶対レコード会社にまずカットされて、
そうですね、
僕のとこ届かないであろうメールですよね。
まあ、一応最後に、まあ、それは冗談ですかと書いてますが。
一応書いて。
いやもう真っ黒ですね。本当にバカですね、本当に。
バカですね。
イエローマジックは。
ホフディランのライブを見に行って、いろいろとコムゾーリスナーと情報交換して、ここまで、発展者。
人妻だって知ってんのかな、
だって読んだんじゃないの、人妻。
いや、あれ、今日
なんか、人妻だって言ったのは今日が初めてなの。
今日言って、二人は今日初めて聞いた。
まあ、ちょっと前に来て、 聞いたかもしれないけど、
前のメールで言ってたかな。でも言ってたんじゃないの。
あ、いや、パートナーがいるみたいなことは言ってたね、前の電話で。
だってでもそれさ、パートナーっつったらやっぱり人妻だと思う。
まあそれがセクレ、
いやセクレは思わないだろうけどさ。
まあでもこれやっぱりいろいろと面白いのが来ますね。
ね、まあ、いいわ、楽しそうでいいですね。
やっぱりまたこのね、それだけもう盛り上がって、あ、でもあれだよね、盛り上がってないんだよね、カオルさんは実際今は。
パートナー
今は、ああ、その性体験、
ね、性体験は。
そうで、なんかご無沙汰っていうふうになんか言ってた気がするね。あそこに入り込もうとしてんだ。
ここになんだかんだ、イエローマジック
。魔法使って、
魔法使って。
ちょっと、白色ギンガムが終わったあたりで次にいい。次は
みたいな。
次はちょっと俺を使って、遠距離恋愛は続くみたいな、なんか。
まあ、和歌山だからね、でもね。
狙ってんじゃないの、そこ今。
そこのポジション狙ってんのか。
そこのポジション狙ってんじゃん。
なるほど。
まあ、でも、面白いですね、こうやって、関係ないところで広がると。
いいよね、でもこう、自由恋愛っつうの。
ああ、面白いね。
だって、言ったって、ただ、僕のライブに来ただけだからね。
本当だよね。
勝手にそれをその清楚だなんだ知り合いになって。
本当だよね。
いや、
想像して楽しいじゃないですか。
まだ本当はね、その白、はいはい、シロルさんじゃねえや、カオルさんも、はいはい、このイエローマジックもやっぱ7月4日来てほしいですけどね。
ぜひね。
そうですね。う
ん、会いたいですけどね。
会いたいですけどね。そうということでね。まあこんなリスナーたちがいろいろと集まる、
はい、
生コムゾ、
はい、コムゾ
7月4日という、
はいはいはい、新宿ロフトプラスワンですね、
はい、チケット絶賛発売中ですから、
はい、
皆さんぜひぜひ来てください、
お願いします。